こんにちは。株式会社ウーマンウェーブの岡村敏子です。このポッドキャストでは運命学研究家であり女性研究家でもある桜井秀則先生に運命の秘密について教えていただきます。桜井先生、今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
先生、私最近、はい、ゲゲの女房を見てるんですけど、
はいはい、
なんか結構ブームになってきていて、
そうですね、
見てる人が結構多いですよね。
多いとかね、
見ていると、はい、私はずっと編集者ですから、出版界の、ゲゲの女房は漫画家さんの話ですけれども、
はい、
出版界のこう背景なんかも見えてきて、すごく面白いっていうか、売れない作家さんっていうのは漫画家さんに限らず、こういう時があったりするんだよななんて思いながら見てるんですけれど、先生はまさにあの頃、
そうですね、まさにそうです。
まさに先生が、女性自身のもう編集長されてた、
そうですね、その頃ですね、
ぐらいですね、昭和、30年代後半、
そうですね、
40年前後ぐらいですかね。水木しげる先生が、あれは有限者っていうふうにテレビではなってますけど、あれは講談社ですか。
そうですね、そういうことになりますね、はい。
やっぱあの編集者さんっていうか、あの編集長でしょうか、見てると、はい、なんかやっぱすごいなっていうか、編集者の力ってすごいなとか、
そうですね、編集長になる前とかね、例えば、デスク、編集次長とか、あるいは副編集長とかね、それぞれみんなあるんですけれども、その頃が一番こうなんて言うんでしょうか、ああいう漫画家とか、あるいは作家などもそうですが、こう育てていくというか、一緒に育っていくというようなね、そういう時期に当たるわけですが、芸能鬼太郎の場合にはやっぱり、編集者あっての水木しげるというような感じなんじゃないでしょうかね。私はそう思いますね。
見ていると、皆さん編集部で、やっぱ怖かったので、漫画が怖かったので、大反対されて、いたけど、その編集長さん、編集長さんになる前ですけど、前からずっと、水木さんは違うっていうふうに言っていて、で自分が編集長になるって決まって、水木さんにで、お仕事をお願いしに行くわけですけれど、
そうです
ね、あれはまあ、私はドラマしか見てないんですけれど、実在の編集者さんですか。
そうですね、実在ですね。
あ、はい、そうですか。先生はご存知。
私はよく知ってる男ですがね。
あ、そうなんですか、はい、先生よりも若い、
若いです。若いです。
そうですか。
私の5、6期下だと思いますね、講談社で。
先生もその31歳で女性自身の編集長になられて、それはやっぱりお若い編集長さんということだったと思うんですけど、そのゲゲゲの女房の中でも、水木さんを見出したその編集者さんは最年少の編集長になってるって設定なんですけれど、
そうですね、そうなんですね、確か29ぐらいじゃなかったかなと思いますね。
30になる前になるっていう形、ドラマでも、
そうですね、そうですね、はい、はい、私のところによく来ていた男なんですがね。
あ、そうなんですか。
遊びに、よくその講談社の前に、昔寿司屋があったんですけどもね、そこで、よく、ご馳走してやるっていうかね、こっちの方が先輩なもんですから。
でもコミックと女性週刊誌っていうのは接点はあったんですか。
いや、そういう接点ではなくて、やっぱり編集者同士って言いますかね、みんなのこうなんていうかな、どのジャンルでも、その全然会社は出版社そのものは違っていても、あいつはできるとか、あいつは伸びるとか、いうようなところがある程度分かるんですね。
やっぱりそのでそういう人たちはこうつながる
んですね。繋がるんですよ。どっかでつながるんです。ないしは向こうから連絡が来るとか、あるいはこっちから遊びに来いとかね、あるいは逆に言うと遊びに行かせていただきますっていうようなことで、私なんかだからそういう意味でマガジンハウス、を作った創始者とかね、創業者とか、はいはい、もういろんなところにそういうの飛び込んでいきますから。
あ、そうなんですか。
はい、
ゲゲの女房ではもう一人編集者とか編集長が出てきますけど、ドラマの中ではゼタとかっていう まあ、小さな出版社だけれども、
う
ん、あのその編集長、
ね、ま
あ、社長さんの手腕で、
はい、
あのこうなんていうんですかね、こう雑誌を、はい、まあ、大きくっていうか、のそのなんかすごく価値ある
雑誌に。そうです、あの雑誌はどちらかというと、あの部数が大きいとかね、あの会社を大きくするっていうのではなくて、あの雑誌そのものの価値っていうかレベルが非常に高い、あのそういう意味ではあの素晴らしい編集長でしたね、
はいはい、あれは、あのドラマで出たですけども、はい、本当の雑誌があるんですよね。
もちろんです。
あれはガロ
ですか、そうです ね, ね, そうですね、
ガロの、はい、あのモデルにしてるんじゃないですかね、
多分そうだと思いますね、ま
あ、多分っていう感じで、はい、多分、はい、小田社さんだったり、うん、ダロだったりするんじゃないか。
そうですね、はい、まあ、どこまでフィクションが入ってるか どうか分かりませんけどね、はい、うん、
でもやっぱり、まあ、ドラマはドラマにしても、うん、やっぱりこう編集者さんと作家さんのとか、そういうのはやっぱドラマがやっぱありますよね。
そうですね、うん、そういう、うん、それはもう結局あのそれに尽きるんですよね。だから、うん、あの本当にあの編集者を大事にしない作家は あまり、まあ、私はあのそんなに伸びてないと思いますよ。やはり伸びたあの作家とか漫画家はやっぱり編集者を大切にしてますね。
あ、なるほど、はい、そうですね、あのドラマの中でも、あのすごくこう水木さんのお人柄とか、あのそういう姿勢が伝わってきますね。
そうですよ。だから私なんかだから、うん、芥川賞作家の五味浩介というのをね、はい、こうそ、まあ、育てたって言っちゃおかしいんだけど、その若い頃にね、あのもうほとんど泊まり込みっていうか、彼布団もう貧乏のどん底で布団がなくて、うん、あの彼と二人で狭いその寝床の中で寝るんですから男同士は大の男がそんなねところに寝ながら、そのやはりあのこう作品を作っているんですよ。
そうですね、あの今は実際にそういう私は体験ないですけど、でも気持ち的には、なんていうんだろう、あのやっぱりあのやっぱり本を作り上げていくときには、あの著者と一心同体というか、
そうですそうです、
あの一緒にこう、ね、
組んでやってるなって。漫画家の場合にはそうです。漫画家もね、あのそういうところがあるんですよ。
なるほど、そうなんですね、はい、あの先生の今日の話を踏まえて、またゲゲの女房の続きを楽しみに。
そうですね、
まあ、別にゲゲの女房の宣伝の番組ではないんですけれど
そうですね、
はい、楽しみに見させていただきたいと思います、はい、先生今日はありがとうございました。
いいえ、
うん、次回もよろしくお願いいたします。なお運命学について詳しく知りたい方は早稲田運命学で検索してください。ホームページで詳しくご紹介しています。皆さん次回もお楽しみに。